カゲロウの家。私の家の近所に三河さんという人が住んでいた。若い頃志願して海軍に入り、乗っていた艦を二度撃沈され、二度とも無傷で生還した強運の人である。今年の春、98歳でその生涯を閉じた。これはその三河さんからだいぶ以前に聞いた話である。終戦から数年が過ぎた8月初旬のある昼下がりのこと、茨城県の県北にある山間の小さな町で、三河さんはボンネットバスを降りた。この町のとある民宿に婿養子として収まった郷里の友人を訪ねてきたのである。この町を流れる川は鮎の名所として知られている。釣り好きでもある三河さんは、友人の婿養子先の民宿に 2,3 日滞在して鮎釣りを楽しむ予定であった。道路沿いに続く青々とした田園の向こう、町のほぼ中央を流れる川は日の光にきらめき、釣り人の投じる竿が弧を描くのが見える。大戦中、この田舎町は空爆の被害を免れたが、それでも時折米軍の艦載機が偵察に飛んでくることがあったという。大戦末期ともなると日本の敗戦は決定的となり、この町にも本土決戦に備え兵隊が配置されることとなった。豪雨部隊と呼ばれたのがそれである。しかしこの部隊は銃を持つより山林の伐採や農作業に従事することが多く、農具を持った生産部隊というのが実態であった。三河さんの友人はこの豪雨部隊の配属だった。部隊の宿泊先として地元の小学校や民宿が利用され、三河さんの友人はそこで将来の伴侶となる女性と知り合い、終戦を待って結婚と相なった。人の縁とはどこで結ばれるかわからないものである。さて、釣り道具とその他の荷物を担いで歩くうち、三河さんは自分が間違えて本来降りるはずの一つ手前の停留所で降りたことに気がついた。次のバスが来るまでまだだいぶ時間がある。たかがバス停1区間の距離である。三河さんはそのまま歩くことにした。ひどく暑い日であった。強い日差しがじりじりと肌を焼き、拭っても拭っても汗が吹き出してくる。路上から立ち上る熱気にあおられながら歩くうち、三河さんは気分がいささか悪くなってくるのを覚えた。頭がふらふらしてめまいがする。とうとう我慢できず、道端に立つ大きなクスノキの陰に歩み寄り、その根元に腰を下ろした。赤い前掛けをしたお地蔵様が傍らにこじんまりと佇んでいる。厳しい軍隊生活で鍛えられたにもかかわらず、我ながら情けないとは思ったが、それでも具合が悪いものは仕方がない。しばらく木陰で休んでいると、かげろうに揺らめく白い道の向こうから、黒い影のような一団が静かに近づいてくるのが見えた。壮烈であった。先頭に立つのは岩箱を担ぎ、白い晒しをたすき掛けした4人の男。岩箱とは棺を収める箱を意味する。白木で組んだ社に似た簡素な作りの神輿で、この中に死者の棺を収め、4人の男衆が担いで出棺する。この地方に代々続く風習である。照りつける太陽にさらされながら、葬儀の列は影帽子のようにゆらゆらと進む。 スノキの陰で休むよそ者を幾人かがうろんな目で一別し、無言のまま通り過ぎた。視界の隅に葬列は小さく遠ざかっていく。静けさとともにせめしぐれが一時に降ってきて、三河さんはひどく疲れを感じ、まぶたを閉じた。あんたこんなところで寝てたら病気になるよ。不意に頭上で声がして、三河さんはゆっくりまぶたを開けた。自分の顔を覗き込むようにして、目の前に見知らぬ婦人が立っている。年は50代後半だろうか。白い割烹着に紺色のモンペ姿、白髪混じりの頭に手ぬぐいをかぶり、日に焼けた肌は浅黒く、幾本も刻まれた額のシワに汗がにじんで光っていた。三河さんはふと亡くなった自分の母を思い出した。
大丈夫かい？顔が真っ青だよ。
少し気分が悪いもので。
それなら私の家に来て休みなさい。こんなところにいたら日射病になっちまうよ。
婦人に体を支えられるようにしてたどり着いたのは、かやぶき屋根の小さな平屋建ての一軒家だった。家の前を用水路が流れ、その上にかけられた渡し板を歩いて玄関に入る。薄暗くひんやりした土間を抜け、縁側のある和室に通された。座布団を二つ折りの枕にして横になると、ひさしに吊るされた風鈴が涼しげに凛となる。少し待ってなさいと言って婦人が持ってきたのは、湯飲み茶碗一杯の冷たい水であった。婦人に支えられて水を飲み干し、井戸水で絞った手ぬぐいを額に置いて再び横になる。ようやく人心地ついた気がした。傍らで扇子を仰ぎ風を送ってくれる婦人に礼を述べ、クスノキの下で行き倒れそうになった理由を説明した。
そうかい、今年は特に暑いからね。とりあえず急ぐ用もないなら少し眠りなさい。
夫人に言われた通りまぶたを閉じ、一つ大きく深呼吸すると、三河さんはそのままあっという間に眠りに落ちた。以上、影楼の家第1話、葬列の午後というお話でございました。